ラジオミックス京都大谷大学ハッピーアワー。
FM870 ラジオミックス京都、ここからは大谷大学ハッピーアワーのお時間です。これから7時50分まで大谷大学でまちづくりを学ぶメンバーが大学周辺エリアの楽しくて役に立つ様々な情報を皆様にご紹介いたします。本日のパーソナリティは大谷大学2回生の馬瀬健人と
3回生の岡崎あかりと
教員の赤澤京隆でお送りしております。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、新年始まって、明けてからですね、
はい、
2回目のハッピーアワーなんですけども、はい、A 班の僕らにとっては初めての、
そうです、ね、
今年始まって初めてのね放送なんですけども、はい、まあ新年ね迎えましたけども、今年の抱負なんか聞いてみますか。あかりさんはどうですか、今年の抱負は。
とりあえず就職です、私は。
ああ、まあそうですよね、はい、3回生ですもんね、はい、
就職と、来年度ではあります、あるんですけど、はいはい、卒業できるように。
あ、
は
い、もう現実、結構リアルな、
そうですよね。もうそのことしか考えれないですね、今年は。
そうか、危ういんですか。
危ういです
正直
正直危ういです。
なるほど。
今すぐ危うくないんですか。
今年全然僕は危うくはないですね。
あ、そうなんですね。
単位は全然取れてますね、はい、
就職の方はもう考えてるんですか。
就職はですね、まあ、もう僕も今年で3回生になりますし、
そうですね、
まあ、ぼちぼち考えていいかなとは思ってるんですけども、まあまだそんな考えてないなっていうぐらいですね。
まあまあまあ、あとちょっとね遊んで楽しく学校生活を、
そうですね、
送っていただければと思いますね。
はい、本腰入れていきたいと思います。
はい、この番組は皆様からのメッセージをお待ちしています。メッセージの送り先は公式メールアドレス fm870happy@gmail.com、 ファックス 075-432-5806、 番組公式ツイッターアカウントはアルファベットすべて小文字で fm870happy、ダイレクトメッセージで番組宛てのメッセージを受け付けています。それでは1曲お送りします。サカナクションでアイデンティティ。
大谷大学ハッピーアワー、本日は2回生の馬瀬健人と
3回生の岡崎あかりと
教員中澤清隆でお送りしております。
さて、続いてはハッピートークのお時間です。このコーナーでは毎回大谷大学のご近所エリアでお仕事や地域活動に取り組む方をお招きしております。今回のゲストは特定非営利法人ソアーズから渡辺彩子さんをお迎えしています。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、ということでですね、現在この、まあ、特定非営利法人のソアーズから、まあ、来ていただいたんですけども、現在ソアーズではどのような取り組みをしているかっていうのをまず教えていただけますか。
取り組みといいますか、活動自体は、はい、学童保育が、メインに、なっています。まあ、学童保育というと小学生の子どもたちが学校終わりに、遊びに来るというか、子どもたちの居場所になっているような場所になるんですけど、はい、そこで、まあ、お家に帰るまでの間、はい、預かるということが一番メインの活動にはなるんですけれど、まあ、そこにただ、まあ、預かってただ過ごしてただ帰るんではなくて、そこにもっと面白みというか、たくさんのいろんな出会いとかいろんなものが詰め込めたら、もっと子どもたちの放課後が楽しくなるんじゃないかなと思って、はい、今活動しているというか、その準備をしたり、はい、いろんな、もっとこんなことができるんじゃないかっていうのを毎日考えながら過ごしています。
共働きの、ね、世代も、ね、すごく増えてますし、
鍵っ子とかにしとくとちょっと危ないですもんね。
それこそもう親も不安やし、子供自身もね、なかなかその心配というか不安も大きいですね。お互い不安も大きいですし、まあ、これソアーズっていうのが、まあ、聞いたところによりますと2017年7月からですよね。
はい、そうですね、
はい、ということなんですけども、まあ、今ね先ほどいろいろなチラシもいただきましたけども、
はい、
どういった活動をこれから、なんかこんなことしてるよみたいなことありますか、ソアーズで。なんか
そうですね、学童保育自体は、うん、まあ、あの冬オープンしたのが冬場というか11月に入ってからだったので、はい、あの学童保育自体にはあの子どもたちというのはまだあの今年度はなかなか利用がないような状態なんですけど、はい、まあ、次年度に向けて今いろんなイベントだったりとか、うん、今5歳の子どもたち新1年生に来年1年生になる子に向けてのプログラムだったりっていうのを今たくさんちょこちょこというか、売ってる打ちつつ説明会もしつつというような、形で今過ごしてます。
はい、そうですよね、このアフタースクール未来ブラリっていうんですよね、
はい、
この昨年の11月からやってらっしゃるんですけど、はい、いろんなあのプログラムの例がありますけどもね、
はい、
斬新だなと思ったのが農村体験で、これをやっていくんかっていうのをちょっと思ったんですけど、はいなんかビジョンとかありますか、はい、この農村体験。
ビジョンというか、まあ、後でまた話が出てくるかと思うんですけど、はい、我々があの野外活動をずっとあのボランティアとかでしていたっていうあのバックボーンが背景があるので、はい、やっぱり外に出かけるっていうのがあの得意というか、そこで活動するっていうのは一番の売りにできるんじゃないかっていうのと、まあ、そういったつながりであの深山だったりとかこの北区の山のところに住んでいる方と知人としてつながっている方もいるので、あの農村ちゃんと植えて収穫して食べるとかそういうところまであの1年通した活動にできるんじゃないかなと今あの思っているところです。はい、
そうですよね、今はだってちっちゃい子って割とそういう、お米が作られて自分の食卓に運ばれてくるまでのプロセスって結構知らない子が多いですもんね。
そうですね、
すごいいい体験ですよね。
あかりさんはどれか気になったプログラムでありますか？
私やっぱりキャンプですね。
あ、本当ですか。
はい、私がキャンプっ子っていうのもあるんですけど。
あ、そうなんですね。
具体的にどんな感じのキャンプにされるんですか？
どんな感じの難しい質問ですね。でもキャンプはあのやろうと思えば通年通してやっぱりできると思うので、はい、春の良さとか夏にやる良さもあれば、あとはまあどこに出かけるか、どこでキャンプをするかって、山なのか森なのか海辺なのか、ね、湖なのかとかでやっぱりいろんなロケーションとか、あとは子どもたちがチャレンジできることも変わってくると思うので、仲間と一緒に生活するっていうところで、やっぱり私たちの活動にとっては欠かせないあの一つのキーワードかなと思ってます。はい、
そういう週末とかね、長期休暇を利用して遠出みたいなものもねたくさん企画されてるみたいなんですけども、はい、まあ、いわゆるこう放課後ですね、学校終わった平日の時はどんなような活動をこれから。
平日の時は、まあ、曜日によってはなかなか限られた時間にはなってくるとは思うんですけど、まあ、特別なことっていうよりは、あの、まあ、そこにあのチラシにも載っているようなちょっと些細なことから始めようかなと思ってるんですけど、ちっちゃなチャレンジができるようなあのことだったり、遊びをちょっと工夫して、もっと面白くとかできないかもじゃなくて、あの工作とかあとはゲームとかも子どもたちが何かできるような、何かチャレンジできるようなものが用意できたらとは思っています。
渡辺さん自身はこのソワーズっていうのはどの規模を目指していますか？どれぐらいの規模といいますか？
どの規模まあここ北区上京区中心に、まあ京都市府、はい、そこからまあ全国、日本全国に知ってもらえるようなあの団体に、子どもっていうキーワードで斬新ないろんな、あのアイデアとかを発信できるようなあの法人になればいいなと思ってます。
なるほど。この団体名のソワーズなんですけども、
はい、
先ほどから何回も出てるんですけども、このソワーズっていう名前にはどのような思いが込められてるんでしょうか？はい、
そうですね、ソワーズっていうのと、あの学童保育はアフタースクール未来ブラリーという名前でやってるんですけど、ソワーズっていうのは、まあ、あの造語なんですけど、あの種をまく人たちっていう、意味を込めて、ソワーズと名付けました。はい、
その種をまくのは子どもたちですか？
もうどの人にも当てはまるかなと、ここに関わってくれる人が子どもたちに向けて種をまくとか、社会、未来の社会に向けて、種をまく、今咲かなくても未来とか、そばにいる人に、種をまき続けれる人、そういう人が増えたらいいなという願いを込めて、ソワーズという名前をつけました。
それで受け取った人もいずれ花になり 種を身につけまくっていう、そういう風な形にしていきたいっていう感じですかね。
そうですね、はい、まとめてくださってありがとうございます。はい、
あ、そういうことかって今、はい、パッとひらめいて言っちゃったんですけど、ありがとうございます。
なるほど。でそのアフタースクール未来ブラリーのオープンからね、先ほども言いましたけど2ヶ月が過ぎたんですけども、
はい、
まあ、ご利用の方がねまたそんなにおられないという話も先ほど聞いたんですけど、
はい、
まあ、逆になんかこんなことをしてみたいとかいうのはありますか？これから
こんなことをしてみたい。
重複してますかね、大丈夫ですかね。
そうですね、まあ、活動自体はさっきもお伝えした通り、まずはまあ知っていただくところから、はい、あとはまあ子どもたちがやっぱり来てもらえるように何かいろんな工夫ができたらと思っているのと、まあ、子どもたちが来たらそこでこんなことができるよっていう体験だったりプログラムっていうのは常に準備をして、いつでもできるような状態にはしとかないとなとは今思っているところです。
来年度結構入ってくるってことですもんね。
そうですね、今の動きとしてはやっぱり考えてくださってる方もいるんじゃないかなと期待をしています。
本当にたくさん楽しそうなプログラム例もいっぱいありますから、
はい、
もう本当にこれからも、ね、楽しみにしていきたいなと思っています。
はい、
で前半はこの辺にしておいてですね、後半の方で、はい、もっともっといろんなことを聞いていきたいなと思います。はいはい、それではここで一曲お送りします。尾崎豊で僕が僕であるために。
大谷大学ハッピーアワー、本日は
2回生の真瀬健人と
3回生の岡崎あかりと
教員中澤清隆でお送りしております。
はい、後半も引き続き NPO 法人ソワーズから渡辺彩子さんをお迎えしています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、先ほど前半でソワーズについてお話ししていただいたんですけど、はい、渡辺さん自身どのようなきっかけでソワーズの活動に参加することになったのでしょうか？
そうですね、ソワーズ自体は発起人として立ち上げから、はい、関わったことになるんですけど、はい、私含めて、3名の発起人がいて、うんうん、はい、それぞれ年齢はバラバラなんですけど、もともと京都の YMCA というところで、大学生の時、学生の時に野外活動のボランティアリーダーをしていたというのが3人の共通点でありまして、まあ、それぞれ別々の仕事には就いたんですけど、それぞれまあ子どもたちだったりとか、いろんな社会の福祉だったりとかというところに関わる上で、いろいろこう思うところがあったり疑問とかがあったりで、また合流する機会があって、そこでみんなでやるかということで立ち上げることになったっていうのがきっかけになります。はい、
それは渡辺さん自身どのようなきっかけでボランティアに参加するようになったんですか？大学生の時。
私個人としては、はい、本当に小さい小学生の頃から、はい、その YMC のキャンプに行っていたっていうのがきっかけで、もう高校3年生までずっとキャンパーとして参加者側で行っていて、で大学生になった時に、まあ、いろんな活動を探したんですけど、やっぱりリーダーみたいになれたらっていうので、リーダーに、学生リーダーになったっていうのがまずきっかけです。
はい、やっぱそういうのって憧れますよ ね、
そうですね、
参加者の時ってなんかスタッフになりたいみたいな感じ で、
ね、
はい、
キャンパーですよ、キャンプっ子じゃないですよ、キャンパーですよ、
私とは違うの。
そうですよ、
もうキャンパーっていう言葉自体もうプロ意識があります。具体的にどんなことしてたんですか？キャンプ、
子供の時ですか？はい、夏のキャンプも行ってたんですけど、高校3年生まで続けたのはスキーのキャンプで、年末と3月末の休みの期間に、高3ぐらいになるともう1週間ぐらい行くようなキャンプに参加をしていて、でもなんかそのまま大学生になって、まだ YMCA と関わり続けて、卒業してからも結局 YMCA でスタッフとして働きもして、今があるっていう感じです。
はい、ちっちゃい頃からの活動があって今につながって。
そうですね、
学童保育に。
そうですね、
じゃあ学童保育の方でもそういう風な感じで、自分が今までやってきたことをまた子どもたちと一緒にやりたいという思いとかでありますか？
そうですね、まあ、全く同じものっていうよりは、まあ、自分が子どもの時にもらったものというか、YMCA だったりいろんな大人の活 方からいただいたものを今度は私たちが返せる、返せるようにできたらいいなと思ってます。
次世代につなげていって。
そうですね、
その実際にこの活動に関わっていての感想とか聞かせてもらってもいいですか。
ソワーズの活動ですかね、はい、感想、なかなかまだ今実際に子どもたちと関わっているわけではないので、そこに具体的にっていうのはなかなか今まだないんですけど、一つ一つこうさっきもお伝えした通りプログラムを作ったり、こうした方がいいかなとか、こういう風な体験とかの方が子どもたちのためになるかなとかって考えている上ではやっぱり、ちょっと感想にならないかもしれないんですけどこれまでの自分たち の, 私含めて3人の過去というか背景というのは結構生きてきているのと、やっぱ共通で YMCA というところがあるので、いろんな共有もしやすいというか、っていうのはすごくありますね、はい。
じゃあ今は運営を頑張ってはるっていう感じなんですかね。
そうですね、運営とでもイベントとかプログラムはやっぱり実際に子どもたちもやってくるので、そこでは試行錯誤しながら、もっとこうした方が良かったかなとかっていうのを次に生かして少しずつやってるという感じですね。
団体のね、Facebook の方では、はい、実際にこう子どもたちの居場所というか遊び場を自分たちで手作りしている様子なんかも、ちょっとね写真とかちょっとこう映像みたいな形で流れてたりですとか、年末年始にねいろんなイベントされてたような様子なんかも出てたんですけれども、こういうね場所とか作るのもちょっと楽しいですよね、なんかね。
そうですね、実は水回りの部分以外全部最近流行りの DIY みたいな形で、もうランドセル棚から本棚とかカーペットとか壁紙とかも全部自分たちでやったので、いや自慢するつもりはないんですけど、なんか愛着があるというか、やっぱり思い出のある場所になっているなとは思ってます。
そうですね、
それ3人でやってはるんですか。
ちょっと助っ人も呼びつつ、でも主に3人で、やりましたね。
工具とか使いながら。
そうですね、工具使って、はい、もうウィンウィンやりながら
すごい、
はい、
なんかでもそれ楽しそうですよね。子供のことを思ってこんな風にしたい、あんなことをしたいって言って考えて自分たちで組み立てていけるって。
そうですね、レイアウトとかなんかいろんなものの高さとか、でもやっぱおしゃれな方がいいよねとか話しながら、はい、
利便さとおしゃれさを、
おしゃれさと、はい、
じゃあ最後に、今後の渡辺さん自身でもいいですし、ソワーズについて展望や個人的な思いとかも聞かせていただいてもよろしいでしょうか。
はい、ソワーズ法人としては、子どもたちと大人たち社会をつなぐっていうのをやっぱり大事にしたいなと思っているので、そのきっかけというかその機会をたくさん作れるような、場所そしてプログラムとかができたらいいなと思っています。私個人としては、そこに、どれだけ自分の力を発揮できるかっていうのと、やっぱ来てくれる子どもたちがさっきみたいに種まき、次自分が種まきできるような人になってほしいというのと、しなやかに生きてほしいなって思っているので、そういった子どもたちを一緒に育てていけたら、私も育っていけたらいいなと思っています。
はい、大変楽しくてありがたいお話をありがとうございます。はい、ではハッピートーク、本日のゲストは NPO 法人ソワーズから渡辺綾子さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございまし た, ました。
ではここで1曲お送りします。スキマスイッチで僕の音。
大谷大学ハッピーアワー、本日は2回生の馬瀬健人と
3回生の岡崎あかりと
でお送りしております、はい、続きまして谷大ピックアップをお送りします。このコーナーではラジオを聴いている皆さんに知っていただきたい大学の魅力をご紹介します。今回は大谷大学博物館 PD 学芸員の門井圭介さんをお迎えしております。こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今回もね、いつも本当に大学の博物館で展示物がありますと門井さんにはいつも出ていただいてるんですけども、
そうですね、
はい、それでですね、今回は 博物館の展示のお知らせで、まあ、今回もですね、
そうです
ね来ていただいたんですけども、今回の展示はどういったものなんでしょうか。
そうですね、まあ、毎回、うちの博物館本が多いんですけれども、はい、今回は江戸時代の本を取り上げて、展示しております。
はい、
でこの、展示元になったのが、はい、元大学、うちの大学の教授だった日下無林という、はい、先生が、あの南宮文庫という文庫ですね、
はい、
自分で本をいっぱい買って、所蔵してるんですけれども、はい、それが昭和39年に、ご遺族の方から、大学の方に寄贈いただきまして、はい、全部で6000冊を超えてるんですけれども、その中から、できる限り面白そうな本50点を、取り上げて紹介します。
それは今回手に取ることはできるんですか。
手に取ることはちょっと難しいんですけれども、はい、できる限りその書いてある内容を皆様に、分かってもらいたいなということで、体験できるコーナーを少し、はい、設けさせてもらってます。
はいはい、
それはどういったものなんでしょうかね。どんな展示なんでしょうか。
まあ、今までの、まあ、博物館の展示はですね、大体こう、はい、仏教系だとか真宗系の展示が多かったんですけれども、まあ、そういったところももちろん南宮文庫多いんですけれども、はい、江戸時代のそういったもの以外ですね、例えばお家でちょっと今日どんな感じかな、いいのかな悪いのかなと思った時に、おみくじを引いてるとか、この方角はどこがいいのかなっていうことで暦を見るとかっていうような形で、残されているものがいっぱいあるんですけども、まあ、そういったものを展示してます。
うーん、
で、そのおみくじの本当時、どうもお家に常備してたみたいで、1番から100番まであるんですけれども、くじの箱まで大きさまで設計図書いてあって、今回それを実際にそのままの寸法で再現して、
はい、
まあ、100本じゃないんですけども20本ほど、弾けるようになってます。
へ
え、実際に弾くんですか。
実際に弾きます。
めっちゃ楽しい。
毎回博物館の展示にはですね、クイズコーナーがあったりとか体験コーナーがあったり、本当に楽しみがいっぱいあるんですけども、
はい、
今回もこのくじもお楽しみの一つですよね。
そうですね。
あ
とその他以外にも、例えば江戸時代の手品の本ですかね。
手品の本、
はい、手品あったんですか。
あるみたいですね。
へ
ー、ちょっとその辺の内容も簡単に紹介させてもらったりですとか、してますね。
あ、じゃあその本を展示するのではなく本の内容を展示するっていう感じですかね。
本もそのまま展示してありますけれども、まあ正直何書いてあるかわからないとか、どうしても展示できる箇所は1箇所しかないので、まあ、他の箇所にどんなことが書いてあるのかなとかっていうものを、もう少し手に取ってわかるように展示できればなということで、そういう体験コーナ ー、ちょっとまだ、準備足りてないところがあってこれからちょっと充実していくところもあるかと思いますけれども、まあ、来ていただければ楽しんでいただきますし、一回来ていただいた方もちょっと時間を置いて来ていただければ、あ、こんな増えてるとか、ちょっと博物館としてはどうなのっていう感じなんですけれども、まあ、楽しんでいただけるように努めてまいりますと。
何度も何度も足を運んでいただけますもんね。
そうですね。
ちなみになんですけど、
はい、
門井さんはその江戸時代の手品の本を読んで、
はい、
手品を練習されたりとかは、
一つしようかなと思ってるものがあるんですが、すごい不思議な手品ですね。豆腐の上で駒を回すっていう、そういうなんか手品が書いてあったりだとか、あとはもうカエル、折り紙でカエルを作ってそれを勝手に動かすとか、種がバレてしまえば全然面白くもないんですけども、そういう風なものもやったりしようかなと思っております。
そうですよね、トランプとかなかったですもんね。
ないです
ね。江戸時代に
化け物を出したりとかっていうのもあるので、実際にそれは紹介する、まあ、パネルなり何なりかで確認していただければと思います。
はい、そうですね、楽しそうなんですけども、では最後にですね、期間などの宣伝をお願いします。
はい、冬季企画展、江戸時代の本を楽しむ、日下無林と南宮文庫、
はい、
1月9日もうすでに始まっております。会期は 2月の10日まで、朝10時から17時まで開いておりまして、入館無料です。 日曜日と月曜日だけ休館しております、はい、
でもこの機会にもぜひなあの皆さんもね足を運んでいただきたいですし、あの本当何度も何度も変わるんですよね展示が。
展示の内容自体は変わらないです。あの付け加わってる、
付け加わってるじゃあ進化していくってことです
ね。なるほど、はい、だから本当に1回だけではなく2回3回も
そうですね足を運んでいただいて、
はいはい、いただける展示内容だと思いますので、はい、皆さんもぜひ、足を運んでいただけたらなと思います。谷大ピックアップ、本日のゲストは大谷大学博物館 PD 学芸員の門井圭介さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではここで一曲お送りします。生き物係でエール。最後に大谷大学からのお知らせです。このコーナーでは大谷大学から地域の皆さんにご参加いただきたい様々なイベントなどの情報をお伝えいたします。本日のお知らせは2件です。大谷大学博物館主催2017年度冬季企画展、江戸時代の本を楽しむ草加無林と南宮文庫をお知らせします。大谷大学博物館図書館には日本仏教史新州史の研究者として活躍した草加無林の蔵書南宮文庫が所蔵されています。この展覧会では南宮文庫から江戸期に出版された本を中心にご紹介します。挿絵の入った物語や名所案内、百科事典などを通じて庶民に知識が広まった様子や当時の人々の娯楽をご覧ください。また今回の展示では江戸時代の本を楽しむ体験コーナーもあります。ぜひこちらもお楽しみください。2017年度冬季企画展、江戸時代の本を楽しむ草加無林と南宮文庫、開催は2月10日土曜日まで、毎日午前10時から午後5時までとなっています。観覧料は無料です。日曜日月曜日は休館日となりますのでご注意ください。皆様のご来場をお待ちしています。
今週は地域情報をお知らせします。ご紹介するのは高齢者と若者の縁のある住まい方相談会です。戸建てにお住まいの高齢者の空き家に気の合う大学生などが低廉な家賃で同居交流する次世代下宿京都ソリデールという取り組みが京都で広まっています。この住まい方に興味がある、やってみたいという方はこの機会に気軽にご相談ください。相談会では京都府職員、京都府内で高齢者と大学生などのマッチングを行っている事業者が相談にお答えします。北区では京都高齢者生活協同組合暮らしコープが主催されます。日時は1月26日金曜日午後1時30分から3時まで。会場は京都市北区紫の東野町の京都高齢者生活協同組合コープ暮らしコープです。相談希望の方は事前にご連絡してください。問い合わせは京都高齢者生活協同組合暮らしコープ、電話番号 075-432-3636075-432-3636まで。以上、大谷大学からのお知らせでした。それでは最後に一曲お送りします。荒井由実で優しさに包まれたなら。
大谷大学ハッピーアワーエンディングのお時間です。さあ今日もね2人のゲストさんに来ていただきましたけども、はい、キャンプっ子のあかりさんはですね
、いじってくるな最後まで
まあ、あのキャンプの、ね、お話もあかりさんされてましたけど、自身のね、あの印象に残ってるキャンプとかありますか、こんなキャンプ楽しかったみたいな。
私がですか。
そうですね、
私無人島に行ったのがやっぱり一番印象残ってますね
夏から引っ張りますねその話ね、
はい、もういやだって小学生の時に無人島行ける体験ってそうそうなくないですか。
まあそうですね、まあ、あの先ほどの渡辺さんも言ってはりましたけども、あの自分自身でね、あの作って、あの自分たち の, その仕事場のものとかを作ったりしてね、そこで遊んでもらうっていうのは本当にこれ楽しいことやなと思いまして、
楽しいですよね。
無人島でもそうですよね、多分自分たちが作り上げるものがなんかあると思いますし。
うん、そうなんですよね、事前に会議して子どもたちにどういうことを楽しんでもらおうっていうのを考えるんで、なんかすごい渡辺さんと通じるものがあるなと言いますかそのなんかワクワク感がすごい伝わってくるんですよ。渡辺さんがこれから子どもたちと触れ合ってどうしていこうかみたいなことを自分の活動を通して考えてるワクワク感がすごい伝わってきて、ああいいなって思いました
そうですよね、まあ、この春休み冬休みは多分ね、もうみんなもいろんなとこ出かけると思うんですけども、ちなみに赤澤先生は、キャンプに行ったりは予定はあるんですか。
キャンプはね行ってないですけれどもね、まあ、でもあのこの前ね雪降った時に、
はい、
あの雪だるま作ったりね雪遊びしたりしましたけれども、ちょっと土手からねソリで滑ったら早すぎて怖いって言われたんですけど子供にちょっとワイルドすぎたなと思います
まだちょっと早かったですね、
まあ、早かったな2歳やしな、
はい、
ちょっと怪我には気をつけてね。
そうですね、
本当に、まあ、雪もね、本当に楽しいと思いますから雪遊びもね、
はい、
はい、それでは渡辺大学ハッピーアワー今夜はこれで失礼いたします。お相手は2回生の馬瀬健人と
3回生の岡崎あかりと
教員の赤澤清隆でした。
それではまた来週、
さようなら。